旦那様の中の旦那様。昔、女の子がお手伝いさんになるために町へ行きました。すると一人のおじいさんが現れて、
お手伝いになりたいのならどうかわしの家で働いてくれ
と女の子を家に連れて行ったのです。さて、このおじいさんはとてもおかしな人で、家にあるものはみんな別の名前をつけていました。
さて、わしのことを何と呼ぶかね。
おじいさんが言うので、女の子が答えました。
はい、旦那様でもご主人様でもお好きな呼び方をしますわ。
すると、おじいさんは首を振って言いました。
それじゃあダメだ。わしのことは、旦那様の中の旦那様と呼べ。
はあ。それからおじいさんは、ベッドを指さして言いました。
これは何と呼ぶかね。
ベッドとか、眠り椅子ですか。
違う。これはしがみつき、と呼ぶんだ。ところでこいつは。
おじいさんは、自分の履いているズボンを指さしました。
ズボンとかパンツとか。
いいや、これは爆竹と花火の筒というのだ。
そこへ一匹の猫がやってきました。
こいつは何と呼ぶかね。
さあ、普通なら猫とかにゃんこですか。
いいや、こいつは白い皮のわからんやつというのだ。
それからおじいさんは火のことをカッカと来ているチャボと言い、水のことをピチャピチャしている池と言いました。そして最後におじいさんは家の中をぐるりと指さして言いました。
それじゃあこの全部を何と呼ぶかね。
部屋とか家とか。
ダメだダメだ、ここは清高山と呼ばないといけない。
さて、その晩、暖炉のそばで寝ていた猫の尻尾に火がついたので、女の子はおじいさんの部屋の音を叩いて叫びました。
旦那様の中の旦那様、しがみつきから起きて爆竹と花火の筒を吐いてください。白い顔のわからんやつの尻尾にカッカと来ているチャボがつきました。早くピチャピチャしている池を持ってこないと清高山がカッカと来ているチャボになりますよ。
するとおじいさんは首をかしげました。
あって、旦那様の中の旦那様はわしのことだな。
はぁ、しがみつきとは確か。
おじいさんは自分で名前をつけていたのにそれを忘れてしまい、女の子が何を言っているのかわかりませんでした。そして考えている間に火が大きく広がって、とうとう家が燃えてしまったのです。おしまい。